ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
朝からありがとうございます。
よろしくお願いします。ちょっと雨ですけれども今日は、先生ちょっと、ふと思ったんですけれども、
結構いつもふっと思ってます。
そうですね、いつもふっと思ってます、
はい。
治療をやってらっしゃる先生方、先生方っていうのは、結構割と皆さん長時間労働なんですか？
長時間労働が多いですね。
多いですか？
だから介護されてる方は昼休み入れる方が、結構昔から多いですね。
あ、昼休み、
1時までとか言って、そういは言っても1時過ぎまで患者さんとか雑務をこなした後に、ランチしてお昼寝するみたいなので、夕方に備えてまた3時から動くとか。
なるほど。で、特に気になったのが、だいたい朝は午前中からもちろん施術の時間あるじゃないですか、そうで、だいたい夕方ぐらいで終わると思うんですよ、で、その後の普通のあれで言うと残業とか、そういうのってあるのかなって思って。
みんなまちまちだと思うんですけど、終わった後に、みんな集まって反省するとこもあれば、スキルアップのことをやったりとか、あるいはタオルだなんだってこう雑務をやって掃除してから終わるとか、朝掃除するパターンとかいろいろですけども、でもわりかしすって帰る方が多いかもしれないですね。
あ、そうですか。
あ、でも病院だとなんかなんだかんだ言って遅い人は10時とかなんかすごくやっちゃう人いますね。
やっぱりですか、院長の方がやっぱ遅くまでいる傾向がやっぱあるんですか？
やっぱボスが帰らないと帰れない系はあるかもしれないです。
なるほどね。それは普通の会社と一緒ですね。
一緒ですけど、
そっかそっか。そうすると、ボスは気を使ってくれて早く帰るっていう人もいますし、じゃあその辺は一緒ですね。
ただもうバイト感覚で、自分の心なんで、お疲れ様でしたっていう人も多いですよ。
そういう感じが、でも、今後そういうような感じになってい くのか
な。いや、どんどんそっちになっていくと思います、
ね。そうですよね。
し、それでいいと思います
けど、ね。あ、そうですよね。わ、かりました。ありがとうございます。じゃあ、今日の、質問ですね。
質問来ましたか。
今日はですね、僕からの質問です。すいません、ね、立て続けに。これもふと思ったんですけれども、患者さんにどこまで話したらいいのかなっていうふうに。
こう言うと、
施術をしている先生、患者さん来るじゃないですか、で、多分症状とか見て、これは結構悪いなとか、今後こういう影響があるなとか、そういうのはやっぱ先生って分かるじゃないですか、でもそれをいつのタイミングで、どこまで先生ってその患者さんに対して話すべきかどうかっていうのはちょっとふと思ったんですよ。この辺でどうなのかな。
これすごく大事な話です。いい質問ありがとうございます。患者さんが知りたいことをもう、やっぱり伝えた方がそれだけ、次どうしようっていう決断選択肢を選べっていう意味では、本当は遠慮しないで行ってほしいんですけど、ちょっと医師との関係で、自分からそういうはっきり物事を言っちゃいけないとかっていう気にする人とか、あるいは患者さんとの信頼関係で、それが崩れちゃうんじゃないかな、悪いことを言ったら、もうお客さんにならないんじゃないかなって言って、曖昧にする人は結構いらっしゃるんですよ。
やっぱ多いですか、なんかそういう先生多いんじゃないかなってちょっと思って、
そういうまま、通ってもらって良くならないなとかして、じゃあこ これやってみましょう、あれやってみましょうって提案はするけれども、うん、確信なところは言えないみたいになっちゃうと、
うん、
結局患者さんももっと早期に違う治療なり、
うん、
あるいはセカンドオピニオンでどっか行くとかっていうことができなくなっちゃうので、
うんうん、
で治療院の先生自体は治せないっていうことで、
うんうん、
あの成果が出ないっていうのは両方にとってよくないんですよ
ね。あ、やっぱそうなんですね、はい、あ、
だから私だったら、はい、まあ、あの病院に勤めてるお医者さんじゃないので、うん、癌だとか死に直結するものは少ないですけども、
うんうん、
時々あ、もしかしたら肩こりだなんだ、うん、腰痛だってきた時に、
うん、
あの癌のような疑いがあるかもしれないとか、あるいはスポーツ系が多いのは、
はい、
まあ、なんか靭帯なり骨が折れてるとかわかんないですけど、
はい、
あ、これは大会に間に合えない、スケジュール的に治るんだけど、
あ、はい、あ
のスケジュール的に間に合わないっていうことを伝えるべきか、そうじゃない方がいいのかっていう、私は伝えるんですよ。
あ、その先生は伝えるんですね、
はい、特に若い人であれば、
はいはい、
高校生で甲子園、ね、今回あの、うん、亡くなりましたけど、
うんうん、
甲子園出たいんでとかって、うん、言うけれども、やっぱり長い目で見たら、
うん、
20代以降もあの野球に関わってほしいと思えば、
うん、
別にあのそこで無理しない方がいいんじゃないとか
っていう、あ、なるほどね、
あの提案はしますけども、
はい
はい、だから大切なのは多分、はい、しっかりと信頼関係がなかったらないで、はい、プロとして の,、
うんうん、
あの情報を提供するっていうので、
はい、
そこと感情は別にして、
あ、なるほど、
で、それ の, あのアプローチはこうですよとかっていう、うん、そういう形にするといいと思います。
あ、やっぱそこは選手じゃない、あの患者さんのことを思ってあげて、
はい、反対にだからどこまで患者さんのために誰かが言わないとって言って、それはあなたしかいないじゃないですか。
確かに、
はい、目の前にいる親でもなければ、
うん、
あの目の前にいる自分が専門家としてそれ見つけたんですから、責任持ってやっぱ伝えて、うん、
あ、そこは伝えると、
はい、で、あのどうしますかっていうことを、
うん、
でこういう方法がありますとかっていうのを提示あのすれば、うん、この先生信頼できるなってなと。
あ、そう、逆に信頼につながるってことですね、はい、そりゃそうですよね。あと先生、あのタイミングに関してはどうですか、その早い遅いってなんかあると思うんですけど、
はい、いや、できるだけ来た時、まあ、そんなに毎日顔を合わせるってことはないので、
うん、
来て、まあ、分かんないですけど検査が何かあって普通が出てくるのがちょっと遅れて、うん、じゃあ1週後にとかってあるかもしれないですけども、
はい、
できる限り早い方がいいと思うんですけども、
はい、
まあ、もしあのパンパンにこうどんどんこう次のお客さん次のお客さんって、
うん、
あの入ってるような、
うん、
あの、まあ、治療院であれば、
うん、
もしかしたらそうやってしっかり時間を取って話をするのが必要であれっていうんだったら、できる限り明日、はい、明後日とかできる限り早いうち の,
ああ
の予約枠をしっかり取って、でしっかりあの、まあ、どういうことことなのかっていう説明するいう話をちょっと設けるんだけども、
は
い、来てくれないかっていう、まあそれ自体で、あ、なんか大切な話があるかなって覚悟もできると思います
。患者さん準備できると思いますよ、はい、確かに、は
い、そういう風にして、ね、だからもし時間がないんだったら話さない方がいいかもしれない、
うん、あ、逆に話さない、
まあ、確かに そういうタイミングはあるかもしれないですけども、それにしても、
ええ、
いや、それが 2,3 週間後とか、
はい、
1ヶ月後とかじゃなくて、
うんうん、
判明するまでに、うん、あの心の準備をさせるとしても短い方がいいです、
うん、あ、もうなるべく短い方がいいと、
はい
はい、まあ、そりゃそうですよね、患者さんにとったら早めに分かってそれに向けて治すっていう方法がいいですもんね、
はい、
あ、
私ね、一番ちょっとすごく嫌な、
は
い、あの、
なんですか、
告知の仕方、はい、告知の仕方じゃない、うん、告知だったのが、
うん、
あのオランダのサッカーチームにいた時フェイノードなんですけど、育成年代で、
はい、
あの各年代でオランダ代表だったんですね、うん、15、16、17。
すごいですね。
で、アンダー18の時に、
はい、
あの心臓病が見つかって、
選手
で、もうあの激しい運動で、まあ、あの要はプロ選手にはなれないよっていう、
うわ、厳しい、
あの診断が出たんですよね、
はい、
あの不整脈も普段からあるし、
あ
の練習してる時も途中でダメになった、できなくなっちゃったとかっていうのが続いたんで、調べてみたら、
はい、
あの壁が薄かったとか穴が開いてるとか、いろいろ血管があって、
あ、はい
はい、あ、これは無理だっていう、それが分かった時は、
はい、
まあそうやって予約枠じゃないですけども、
あ
の本人ももうどうなってるのかなって心配してるから、
はい、
まあ、ドクターに話をしてもらった後に、うん、担当は私、お前が言えみたいになって、まあ、ドクターは医師から画像診断なり出てきたケースで、これは無理だよってポンって言って、
はい、
でケアじゃないですけども、はい、私の方が、
はい、
これを続けるには こんなサッカー選手って激しい運動をして、
うん、
でそれをずっと続けるのことがあるんだよとか、はい、そういう話をしながら
割とロジカルな感じです。
いやロジカルもう、はい、日本人以上にロジカルじゃないといけないので、ただもう取り乱して理不尽なんで、それは、はい、なんで自分だけってなるじゃないですか。
まあなりますね、若いですし、
もう泣きじゃくってましたけど、はい、でそこはもうまあ共感というか同情するっていうだけですよね、はい、まあ寄り添ったり、はい、
それは結構厳しい選手
です
ね。
ずっとだってそのまま多分フェイノードでレギュラーになって
トップの、
はい、まあ、いつの間にかオランダ代表になっていくっていう、もう雑誌とかにずっと出てるような選手でしたから。
ディフェンスの選手で、それは言う方はきついですね先生。きつかったですよね。
きついです、
めっちゃきつかったですよね。
だから久保君みたいな感じの子が、
あ、
ね、そういう風になったみたいな。
うわ、
周りからもどうしたどうしたみたいなありますか。
まあでもそれはもちろん選手のことを、選手の命があって
こと、命があってことですね、
のことですから、はい、それは伝えなければいけないですよね、
はい、
もちろん、
はい、でそれをごまかしてて事故起こったとか、
は
い、ってなったらもっと最悪になっていくんで、まあ、今は本当に死に直結するのは心臓の話ですけど、
はいはい、
多分皆さんの中には人体まだ十分じゃないのに、
うん、
何も言えなかったら再発しちゃったっていう前十字だとか、うん、そういう事故はもう全国であちこちに見るので、
うん、
ちゃんとストップかけた方がいいと思うんですよね。
そうですよ、
はい、
なるほど。で先生今ちょうどその伝えるべきか否かっていうのと、
はい、
あと伝えるタイミング、
はい、
あともう一個ちょっとお聞きしたいのが、
はい、
その伝え方、
はい、
今そのまさにオランダの方に選手に伝え方ちょっとお話しされると思うんですけど、何、はい、かありますと。
あります。順番があって、
あ、はいはい、
いきなし確信じゃなくて、
うん、
今から話をすることは大事な話だよっていう覚悟させるんですよ、うん、
あ、まずは覚悟させる、
はい、大事な話をするよ、でこの話をするのは、うん、あなたのためを思って、う
ん、
あなたは今こういう状態で、
はい、
状態っていうのは中身じゃなくて、
うん、
今15歳のまだ、うん、大人じゃなくて、
うん、
将来があるみたいなとか、
うん、
そういった話ですね。
なるほど。
とかベテランでもう先あんまり長くないかもしれないような状態ですよとか、
あ、
まあ、今の自分を認識してもらうんですよね。
なるほどね。
で置かれた状態がどうだとか、
はい、
甲子園がすぐ近くでっていうのもあるだろうし、
うん、
レギュラー争いだとっていう、まあ、そういうことも分かってるよって言って、
うんうんうん、
だけども大切だから伝えるから、
うん、
で、その伝えた後に、
うん、
途中からもしかしたら耳塞ぎたくなるとかっていうこともあるかもしれないし、うん、って言って心の準備させるんですよ。
なるほど。
だけど最後まで聞いてから、
はい、
それで、うん、自分で決断をしてくださいって、なんだなんだと思うけども、
はい、
そういうやっぱり最初
に
しっかり、
ね、
それ中学生ぐらいから大丈夫ですよ。
へー、
はい、
あ、やっぱいきなり最初に
生きるけど、お前無理だよみたいな。
それはもうショックも大きすぎますもんね。
です、はい、
あ、なるほど。それは徐々に
その順番がありますね。
あ、勉強になるな。
ポカーンってなっちゃうんで、でそうするとポカーンってショック大きいと話が入んないんですよ。
入ってこないんだ、それ以上は。
はい、とかパニックになる方もいるんで。
あ、それはよろしくないですね。はい、あ、そう、それで感情的になって変な方向に走っちゃう可能性も。
はい、で、ね、パニックとかなってる時の決断って大体間違ってるので。
あ、素晴らしい、なるほど、
はい、
そこまで考えてるんですね。
話する順番やっぱあります。
へー、
はい、でできるだけ自分のトーンは抑えて、
あ、はい
はいはい、でロジカルにできたら、はい、分かりやすく、ずっとなんかずっと口だけで話したりとかって、
うん、
記憶に残るのは一番最後のフレーズだけだ
って
難しく言うともう混乱しちゃうから。
あ、はい、あ、そうか。あと先生も、言ってる先生も感情的になっちゃいけないとか。
あ、ダメですね。
そこは絶対なっちゃいけないと思いますね、はい、
感情的になると余計感情的になっちゃう。
あ、
鏡法則とか言うんですけど、コミュニケーションの
姿勢
ですけど、
は
い、向こうがうわーってなる可能性があるから、
はい、
こっちはずっと同じ
冷静に淡々と、は
い、もう何百人と 見てきた実績のあるなんとかとかわかんないですけど、まあ、そういう実績を説明してもいいかもしれない。
そっか、事例をね、はい、
絶対的な先生ってなるとその人が言うことであれば、うんうん、多分そうなんだろうなとか、
うん、はい、すごいっすね、なんか伝え方のテクニックどんどん出てきますね。
そこはでも本当に先生と患者さんとかっていうのは本当に明確にしないと、
うん、
あの話聞いてくれないどころか、うん、あのもうどこに感情をぶつけていいかわからないみたいな状態になってクレーマーみたいな
バーッと、そういうあれもリスクもあるんですね。
ありますね。
わあ、それはきついな、確かに、はい、そうなっちゃうと、はい、あ、じゃあなおさら重要ですね、その伝え方って、
はい、であとは、はい、親とか監督と一緒なのか別なのかっていうのもありますけど、
はい、周りの人たちですね、
はい、やっぱり最後もう本人にとっては、うん、したくない決断するんで、
う
ん、その後に寄り添ってあげる一言をやっぱり一緒にできるだけこう早く、うん、そうは言ってもいいするように応援するからとか、
あ、
はい、一緒にいてあげるのが大切です。
なるほど、はい、いろいろ他にもなんかテクニックありそうですけど、先生そろそろちょっとお時間がお近づいてまいりましてですね、
はい、でもやっぱり大切なことは、はい、分かった時点で、できるだけ早く伝えさせて本人に次 の、選択肢を選ばせるっていうところに進んだ方がいいです、
ね、あ、なるほど、
はい、あ、これダメだ、梅島さんがまとめるやつ。
いや、もう大丈夫です、先生今まとめていただいたんで、
はい、
はい、もうそういうふうに悩んでる先生も多分いると思うんですよね、はい、伝え方わかんないとか、いつ伝えるとか、はい、そもそも伝えるべきかみたいな、はい、あ、でも聞いて多分今すごい悩みがクリアになったんじゃないかなって思いましたんで、
はい、意外と思い切ってやってみると、はい、感謝するされることの方が多いんで、
はい、
言った方がいいですよ。
あ、
自分の意見としてとか、まあ、プロなんだけども、
はい、
まあ、もちろんお医者さんでも意見が変わるじゃないですか、診断が、はい、だから全然一意見として、うん、自分の見立てはこうだよって言って、
うんうん、
でこれを解決するにはこういう方法があるよ、
うん、
いやこっちの方法もあるけどもちょっとデメリットあるよとかっていう話をして、
うんうん、
だこっちで決めてあげようとすると責任がなっちゃうから、それでみんな苦しくなっちゃう。
ああ、そういうことですね。
だ決めさせるのは本人にして、
はいはい、
であとは淡々とどういう方法があるかっていうだけだと思います。
わ、うん、かりました、
はい、
で本日も貴重な話ありがとうございます、
は
い、
まあ、もし私はこんなことをやってますよとかってね、コメントがあれば、はい、
そうですね、コメントをぜひ
共有してもらえればいいですし、はい、こういう場面どうしたら、この間言ったら失敗したって、それで、
あ、そうです、そういう話でもいいですね、
はい
はい、ぜひぜひ皆さんコメントを書き込んでいただければと思いますので、はいはい、あとは LINE の登録も
皆さん、 LINE 登録、チャンネル登録よろしくお願いします。
はい、いろいろ情報が来ますので、限定の情報も来ますので、はい、ぜひお願いします、はい、
ためになったなと思ったらいいねしてくれと、
あ、そうですね、はい、ぜひぜひ
お願いします、
はい、では先生本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。